お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから第二ペテロの手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二ペテロの手紙2章5節から10節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二ペテロ2章の学びをしていますが、2章の5節。また昔の世界を許さず、義を述べ伝えたノアたち8人の者を保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました。この箇所についてマギー博士はさらに次のように述べています。今日世論という時計の振り子は犯罪者たちの側に振られています。同情が犯罪者の方に行くのです。彼も人間なんですよ。彼の命を奪いたくはありませんよ、というわけです。でもその人は他の誰かの命を奪ったのです。この国アメリカには情に脆いバカな裁判官が大勢いて、私たちは神様と神様の御言葉から遠く離れてしまっています。不法があまりにもひどくなったので、カリフォルニア州では死刑を回復する投票を行いました。それでも今日私たちの上に立っている神様を認めないリーダーたちのせいで、その法律を実施するのはほとんど不可能です。彼らは神様を知らないのです。彼らは神様のご計画もその予定も知りません。その結果、犯罪者たちは刑務所に入れられる代わりに今日そこいらを走り回っており、正直な市民は自分の家庭という牢屋の中にいるのです。最近私は東海岸のある家庭に滞在しました。そこでは一つのドアに6つもの鍵がかけられていました。なんならその素敵な家は以前泥棒に押し入れられたからです。犯罪者と強盗は今日そこら中にいます。人間の命に対する尊厳と敬意は彼ら犯罪者たちが監禁された時にこそ示されるのです。アメリカはアルコール中毒患者の国であるだけでなく、同時に殺人犯と強盗の国でもあります。なぜ私たちの国はこのようなことになってしまったのでしょうか。私が大学に行っていた時、大学では道徳を教えていませんでした。なんならそれは教育の目的ではないからと彼らは言いました。彼らは結局のところ、もしただ若者を教育さえすれば彼らはまともな人間になるのだからと言いました。彼らは若者はデリケートなので彼らのやる気をダメにするのではないか、そして彼らが小さな花のように自分を表現することができなくなるのではないかと恐れて、教育委員会を知識の座につかせることはしたくないというわけなのです。彼らの言うように、確かに若者たちは今日自分自身を好きなように表現しています。その結果彼らは強盗になり、殺人者になり、また同性愛者になってしまったのです。主イエスは人間の心から考えうる限り最も醜い、最も汚らわしいものが出てくると言われました。私たち人間には訓育、つまりしつけ、懲らしめとしての戒めがどうしても必要なのです。救われていない世界は政府から懲戒を受けなければなりません。そうでなければその国は滅ぼされます。神様はノアの時代の世に対する裁きの後に、政府のためのこのような原則を定められたのです。第二ペテロ2章の6節。またソドムとゴモラの町を破滅に定めて灰にし、 以後の不敬虔な者への見せしめとされました。このことの記録は創世記19章で読むことができます。ソドムとゴモラで神様が裁かれたのは肉でした。そこの住人たちは難色に引き渡されていました。同性愛はソドムでは公式に認められていました。そしてアメリカ合衆国でも認められているのです。これを録音している2013年の12月現在では、アメリカの13州において同性愛の結婚が合法化されています。肉は醜いものです。あなたもその古い性質を持っています。この性質は醜いこと、邪悪であること、そして汚れたことの中で自分自身を表現します。同性愛を合法にすることによって、どうにかしてそこに尊厳を加えることができるなどというのは馬鹿げたことです。神様は人間がそこまで低くなったなら彼らを見放されると言われました。あなたがそれを受け入れるにしても拒むにしても、神様の御言葉であるローマ人への手紙1章の18節から32節にはそのように書かれているのです。私たちがこのような種類のことに関して寛大でにこやかに接してきたというその事実そのものが、これらのことをアメリカで増大させ成長させてきたのです。第2ペテロ2章の7節から8節。また無節操な者たちの公職な振る舞いによって悩まされていた義人ロトを救い出されました。というのは、この義人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたからです。この悩まされていたという訳は、ペテロが本当に言っていることを伝えてはいないように思います。多くの人々は、ペテロの使うギリシャ語はあまり良いものではないと言いますが、それでも私は、使徒パウロが使っている言葉よりも、ペテロが使っているより多くの言葉の意味を辞書で調べなければなりませんでした。ここでペテロが使っている悩まされていたという言葉は、カタポネオウというギリシャ語で、トレンチの解釈によれば、この意味は骨折り仕事によって疲れ果てること、労働によって消耗すること、苦しめる、あるいは悪によって圧迫すること、また実際苦痛を与えることを意味します。人を圧迫するために共産主義が使ってきた一つの方法、そして明らかに今も多くの場所で使われている方法は、常にその人を明るい光の下に置き、常に質問で悩ませ、彼の爪を引き抜き、あらゆる種類の拷問を彼に加えることです。この悩まされていたという言葉には、以上のような考えが入っています。ロトはソドムの町で魂を悩ませていました。彼はそこでは、決して幸せではありませんでした。彼は自分の内側で苦痛を受けていたのです。彼にとってソドムに住んでいることは拷問でした。ついでながら、創世記を読んでいて、私は一度もロトにそのような印象を持ったことはありません。私はペテロのコメントが与えられていることを嬉しく思います。そうでなかったら私は、ロトは救われていなかったのではないかと言ったかもしれません。ロトがソドムの町に降りて行き、そこの政治に参加し、自分の家族のほとんどを失った時の創世記の中の話を読むことでは、私は彼が救われていなかったという結論に達したはずです。さらに彼と一緒に逃れた二人の未婚の娘たちに何が起こったかを読むと、彼女たちもソドムに留まったらよかったのにと思うかもしれません。ペテロがここで指摘しているのは、神様がロトを町から連れ出されたということです。神様はどのように義人を救い出すかを知っておられます。6節には、これらすべては私たちに見せしめとして与えられたと書かれています。ではそれは何の見せしめでしょうか。ロトは神様のために何の証も持っていなかったと思います。ミツカイがやってきて彼にソドムとゴモラの町が滅ぼされると言ったとき、ロトは出て行って自分の娘婿たちに、 私は神様がこの町を滅ぼされるという知らせを受けた。神様がこの町を裁かれるのだ。さあ、一緒に逃げようと言いました。しかし、創世記19章の14節には次のように記録されています。しかし彼の婿たちには、それは冗談のように思われた。つまり、ロトの信仰生活は、彼らにとって良い証にはなっていなかったということです。もし、読む者が創世記しかなかったとしたら、私は、ロトは救われていなくて、天国に行かれなかっただろうと思ったはずです。でも、ペテロはあえて言います。神は、義人ロトを救い出されました。これはロトだけをという意味ではありません。なぜなら、彼の二人の娘たちと妻も彼と一緒に行ったからです。ただし妻はあまり遠くへは行きませんでした。ロトは義人と呼ばれました。なぜなら彼は神様の目には義とされたからです。無節操な者たちの公職な振る舞いによって悩まされていた義人ロトを救い出されましたと書かれています。ロトは彼らの生き方に賛成してはいませんでした。それをひどく嫌っていたのです。彼は義人でした。というのは彼が神様の御前に義とされていたということを意味します。なぜなら彼は世に対する証となるアブラハムのような生活を送ることはしませんでしたが、アブラハムが神様を信じたように神様を信じたからです。ロトは聖書の1ページには信仰によって義とされた神様の生徒として立っていますが、彼の生活は自分の信じていたすべてのことを否定していました。彼はこの地上では決して一瞬の平安も得ることはありませんでした。というのは、この義人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして、日々その正しい心を痛めていたからですと書かれています。ロトが耳にしなければならなかった汚れのことを考えてみてください。神様の子供であるなら、公職な振る舞いや汚らわしい会話に関わり続けることはできないと思います。なぜなら、汚らわしい会話は汚らわしい行動へとつながっているからです。神様はロトに、ロトよ、あなたはこの町から逃れなければならない。私はあなたがここにいるままで、この町を滅ぼすことはできないと言われました。ご存知のように、その間、アブラハムという人物がいて、彼はロトを批判するのではなく、彼のために祈っていました。そのことは、私たちの多くにとって良いレッスンとなります。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私の友人で何事でもどんな人でも批判する牧師がいます。ある日彼は立派な聖書教師で私が尊敬し神様が力強く用いておられるある人のことを批判していました。そこで私はまっすぐに彼の目を覗き込み次のように言いました。君は彼のために祈ったことがあるかい？彼は真っ赤になって一度も祈ったことはないと言いました。そこで私は次のように言いました。彼を批判する代わりに彼のために祈ってみてはどうだい？もし彼が間違っていると思うなら彼のために祈りたまえよ。アブラハムはソドムの町のために祈りました。彼は自分の甥のロトが救い出されることを願っていました。アブラハムは50人の正しい人々のために町を救ってくださるように神様にお願いをしました。そして彼は10人の正しい人々のところまで来ましたが、そこで祈ることをやめてしまいました。なぜなら、ロトが本当に神様の子供ではないのではないかと心配したからです。でもロトは神様の子供でした。 そして神様は彼を救い出されました。神様は、あなたが町から出てしまうまでは私は町を滅ぼすことはできないと言われたのです。一方、ロト夫人も彼と一緒に町を離れましたが、彼女は振り返り潮の柱になってしまいました。なぜ彼女はただ振り返っただけで潮の柱にならなければならなかったのでしょうか。それは、振り返ってみるということが何を意味しているかです。なぜ彼女は後ろを振り返ったのでしょうか。彼女はソドムから離れはしましたが、明らかに自分の心をそこに残してきていたのです。彼女の心は、その町で起きていた一つ一つのことに深く結びついていました。彼女が後ろを振り返ったもう一つの理由は、神様がこの町を滅ぼされるということを彼女が心の底から信じていなかったからです。でも神様は確かに町を滅ぼされ、そして彼女を塩の柱にしてしまわれました。また、ロトの救いと教会の敬虚について、マギー博士は次のように述べています。この箇所における私たちのための最大のレッスンは、ソドムからロトを神様が救い出されたことが教会の敬虚を予示しているということです。言わせていただきますが、教会の敬虚は大患難時代の前、裁きが来る前に起こります。なぜなら神様はご自分の生徒たちの誰一人としてその中を通らせるようなことはなさらないからです。ロトのような最も弱い生徒でさえも神様は滅びから連れ出されます。ロトも大丈夫でした。そしてもしあなたがキリストを自分の救い主として信じたのなら、あなたもこの世から出て行くのだということを確信することができます。これは教会が大患難時代を通ることはないという事実の素晴らしい実例です。教会はキリストにある信仰によって義とされました。この人ロトもまた義とされたのです。第二ペテロ二章の九節。これらのことでわかるように、主は敬虔な者たちを誘惑から救い出し、不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くことを心得ておられるのです。この箇所についてさらにマギー博士は次のように述べています。教会は大患難時代を通るのだと信じている人たちに対して、私は神様はご自分の者たちをどのように助け出されるかを知っておられるのだと言いたいと思います。あなたにはわからないかもしれませんが、神様はそのことをご存知です。神様は同時にどのようにして不義な者どもを裁きの日まで懲罰のもとに置くかも知っておられます。神様は敬虔な者と不義な者の違いを知っておられます。私にはわかりません。なぜなら今日、麦と毒麦が一緒に育っているからです。そして神様はそのままにしておきなさい。どちらも育つままにしておきなさいと言われたのです。私は今日毒麦については心配していません。でも麦も毒麦も共に成長していて見分けがつかないのです。しかし近日中に神様がご自分の者たちをこの世から連れ去られるとき、そして失われた者たちが大きな白い御座の前に裁きのために連れて来られるとき、神様は敬虔な者と不義な者を分けられます。第二ペテロ二章の十節。汚れた情欲を燃やし、肉に従って歩み、権威を侮る者たちに対しては、特にそうなのです。彼らは大胆不敵な、尊大な者たちで、栄誉ある人たちをそしって恐れるところがありません。汚れた情欲を燃やし、肉に従って歩み、特にそうなのですと書かれています。ここでペテロが言っているのは非常に強い言葉です。彼はここで実際、 汚れの中を歩むことを言っています。それは、猥褻な汚れです。これは、本当に動物よりも劣る人々の姿です。彼らは卑俗で、不道徳で、堕落したことを喜ぶ者たちです。彼らはそのような種類のものを楽しみます。またここには権威を侮る者たちと書かれています。多くの解説者たちは、これはこの地上の権威を指しているのだと言います。この言葉は神様の御言葉の中にほんの数回しか出てきませんから、私にはこれは本当に主権という意味であると信じる理由があります。同じキュリオテスというギリシャ語の言葉がユダの手紙8節では、権威あるもの、そしてエペソビテの手紙一章では主権と訳されています。ユダ8節。それなのにこの人たちもまた同じように夢見るものであり、肉体を汚し、権威あるものを軽んじ、栄えあるものをそしっています。続いてエペソビテの手紙一章の21節。すべての支配、権威、権力、主権の上に、また、今の世ばかりでなく、次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。エペソビテの手紙の中では、この言葉は霊的な主権に関係があります。言い換えれば、彼らは霊的なもの、神様が私たちの上に任命された御使いたちと、神様がこの宇宙を動かされる方法を彼らが侮るということです。彼らはこの太陽の元にあるすべてのものを呪ってくださいと神様に求めるような人々です。何一つとっても彼らは喜ぶことはありません。それだけでなく、ペテロは彼らは大胆不敵であると言います。彼らは向こう水で冒涜することをはばかりません。そのような言葉遣いをすることで、彼らは自分たちが膨張して大きいように感じるのです。また、尊大なとは、彼らが自分たちの気の済むように振る舞うということです。栄誉ある人たちをそしって恐れるところがありませんと書かれていますが、彼らは聖なるものを悪く言います。彼らは町の名前や自分たちの上司の名前、あるいは自分たちが憎んでいるその人たちの名前を軽々しく使うようなことはしません。でも神様の皆は軽々しく使い、そしてそしることを恐れることがないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はソドムとゴモラへの裁きというテーマで、第二ペテロの手紙2章5節から10節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com、 または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。